どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。はい。ノブレーキのあゆむと。
ノブレーキブーブーと。
清く正しくまっすぐに、大城くまでーす。
おっす
ー。お願いします。匂わせますね。
トーマ翔吾がゲストで出てくれるかもしれないというね、月12月がもう入ってますし、はい、もう来週再来週には来てくれるかもということで。
何日だっけ
2かな
22に一応アポ取りましたよ。
おお、
あ、言わない方がよかった。
いやいや、いいんじゃないですか。
そうそう、アポ取りました。
おお、
来るって、
イエーイ。はい、というわけでね、ずっとオリジナルは火曜日、我々の番組を聞いていただいている皆様にとっては、
はい、
楽しみな回になりますね。
そうですね、
初めて聞いたという方にとってもいい女が来ますから。
いや、いい方、いい女、
22日にね、いい女来るんです
よ。恋柱が、
恋柱が、
かわいらしい女性
いるよ、恋柱、本当にいるわけよ。何でも柱つけりゃいいって思ったから、それは違うやつつけて、はい。まあ、先週ね、
はい、
神回でしたね、僕一人で。
あ、そうなんだ。
そうなんだじゃない、バカ野郎。
聞いてない、ごめんごめん。
聞かないでもいいんだけど、
ああ、う
ん、途中でお休みして。
そう、本当こっちに来て、もう今から生放送っていう時にちょっと風邪の症状があって、
はいはいはい、
まあ大事を取って休ませて、うん、すぐQPCR 検査。
QPCR 検査。それ聞いたことないな。
違う検査して
る。違うよ、この検査。
PCR 検査しに行きまして、
メーカーの検査。
見事陰性を勝ち取りまして、
はい、
すいません、お騒がせいたしましたということで。
なんか心配の連絡が僕の方にも。
あ、本当？
一件だけ来てました。
ありがたいや。
群馬の兄蔵さんから。
あ、兄蔵の兄さん、ありがとうございます。
うん、兄貴は大丈夫かって
言ってました。いや、そんな言葉遣いだったんだ。そんなことないだろ、お前。
まあ、ブーブーさん無事にね、陰性、まあ、ただコロナも今流行ってますから、
はい、
まあ、ちょっと慎重に気をつけながら、
うん、
はい、頑張っていきましょうということでね、
はい、
ツイキャスでも配信中ということで、
はい、ありがとうございます。
はい、ツイキャスでもコメントをお寄せいただいております。円楽さんから。
円楽さん、ありがとうございます。
お、風柱復活だね、あなたのことです。
あ、いや、この風はあれね、風にジャッと書いて風ね。
風の呼吸ですよ。うん、
ジャが入るやつね。
風の呼吸だ、咳だ。
風の呼吸、
それは咳だ。
くしゃみでもいいし。
たけしさんから、こんばんは。
はい、こんばんは。
長谷川さんからではですね、トーマ翔子は水着で来るの。
ああ、いつ結構こういうの頑張るからな。前セーラー服で来た回ありましたよね、何も言わずに。
中水着で来てって言えば。
そうだな、
うん。あ、まあそう
ですね。まあ、すく水でもいいですけど。
トーマ翔子はすく水だよな。
そうだな、ビキニじゃないじゃ
ない。
うん、貧乳乳だし。
いや、それはデイジだな、お前考えて言わんと。
ごめんごめん、口柱だった。口柱っちゃった。口柱の口柱っちゃった。口 口の呼吸出しちゃった、ごめん。
デリカシーないわ、こいつ。ブーブーし
い。いや、これ放送中でもお話したでしょ、翔子ちゃんと自信ないですみたいな、なんかちっちゃいよなっていう話は。
いや、いいだ、ここで言うことだよね。なんか昨日もお前プレステアカウントのあれもブーブーしかったなと思って。
いやいやいや、ああ、いや、入ってなかった。
加入してなかった。
浩二さんが、うん、
聞いてくださいよ、ちょっと。プレステをね、とある先輩から借りてて、で、ブーブーさんがね、ブーブーさんが借りて、ゲームの大会があるんですよ。
そう、OTV で今放送中のプレイヤーズっていうゲーム大会がありまして、はい、まあ、タレント、沖縄タレントでゲームを競うみたいな。
決勝に我々残りまして。
お、そうなんですよ。
これ優勝者すごい副賞がゲットできるっていう。
副賞ないし、うんうん、優勝賞金じゃないけど。
はいはいはい。プレステ5もらえるかもしれないっていうこと。
そう、プレステ5、ゲーミングチェア、ゲーミングモニター。
まあ、などなど。はい、まあ、詳細はあれなのであれなん
ですけど。そう、実際どうなるか分かんないですけど。
うん、
はい。
で、ブーブーさんはプレステ持ってないから、同じ出演者のコージーさん、末吉コージーさん、
はい、
マブヤも演じて、チームスポットジャンブルのコージーさんからブーブーさんはプレステ4を借りて練習。
そう、プレステ4で、対戦してるんですよ。
えのーっても言い出せようになったもん。
あれだっけ。一食ダイエットやめたわけよ。
えのー。
一日一食ダイエット。
はいはい。
もうそれからというの言葉が出ない出ない。
いやいや、じゃあダイエットしとけよ、お前。
いや、体調崩したから、栄養を取るために、今、やめてるわけ。
うん、今、この時期、自宅待機で太った方が無理してダイエットして体調崩す方多いみたいだから。
もう体調崩した時点でもう。
ちょっとそれはね、お医者さんにとっても迷惑だからね。
ほぼコロナじゃないってなってるから今ね。
うん、まあまあまあ、そうだね。
だから簡単に体調崩せんなと思ってさ。
まあまあ、無理なダイエットはやめた方がいい。
そうだ、だからこの、プレステ4を使ってのテレビの収録もね、 の対戦なので、プレス4持ってないからコージーさんに貸してください、チームで勝つためには僕自主練したいですということで、
素晴らしいですよね。
うん、じゃあコージーさん心よく、いや俺が持ってるのじゃ貸すよと、俺はもうパソコンでなんとかするから、
うんうん、パソコンで練習する、
うん、じゃあブーブーに貸すよということで僕借りたんです。
借りましたね。
そうで、アイムがね最近僕にな
んならコントローラーは俺から借りてますから、
ね、そうなんです、うん、はいはい、あって、うん、でアイムさんがね、アイムさんもプレステ持ってるから、
はい、
自宅で練習してると、ね、ストリートファイターを
練習してます。
そうで、これで
ストリートファイター
アイムがネット対戦もできるぜみたいなことを僕に言ったんですよ。
できますできます、プレステ4同士でも、プレステ4とスイッチでもできますよ。
そうで、だから僕、あ、そうなんだと思って、うん、じゃあコージーさんから借りたプレステにインターネットつなげたら、じゃあできるんだアイム、じゃあ一緒やろうぜってアイムに LINE したんです。
お家に Wi-Fi があるからね。
うん、うん、そしたらアイムが、いやお前これに加入してるみたいな、
プレイステーションプラスみたいなやつに加入しないと、うん、オンラインで誰かと対戦とかできないんですよ今。
なるほど、
はい、
でインターネットだけじゃなく、まあ、うん、他にも課金して、
それが月額なのか年計なのかっていうのがあって、年でいくらだったかな、1200円とかそんなんだったかな。
いやもうちょっと高かったよ、お前からもらった UR。 あ、まあまあまあ、それで、うん、あ、料金発生するんだと思って、
うん、でツイキャスで急遽しかしてもらったさん、プレステ4とスイッチでも対戦できるの、はい、まあ、ゲームによるんですけど。
え、そうなんだ。
アカウントを持っていて、例えばフォートナイトっていうゲームだったら、アカウントで、あの、で、があれば、要はできるんですよ。
へぇ、うん、機種が違くてもできるんだ。
できるみたいな。
最近のゲームはそうなってるね。こう、うん、
すごい。
いろんな、スマホでもできたりするもんね。
そうそうそう。
対スマホとかね。
そう、そう、うん、だから一応は、まあ、まあ、わかりやすく言えば、人のスマホを借りて、このスマホで、あの対戦しようって言ってるようなもんじゃないですか。
そうなんです、
うんうん
うん、
で僕のアカウントを人のスマホで作ることはなんかモラルに反するというか嫌じゃないですか、貸した側は。
いやでもそれはログインの時に変えれるからね。
そうだから、まあよくわからんけど、だからコージーさんが入ってたら、
うん、
俺はコージーさんのアカウントで入って対戦できるじゃないかと。俺なんて頭のいい古く頭いいんだと思って、
なんか僕はそれをブーブーしいって判断したんですよ。
あ、
プレステ借りながらその人のアカウントでこのやるっていうのは、しかも有料だからそれは、
うん、
なんかブーブーしくないかなって思って、俺はだ LINE のやり取りでそれはどうなんだろうねっていう、
アイムの LINE、
ネットフリックス入ってないからお前のスマホで見してみたいな言われた時に、そうそうそう、
でしかもスマホも貸してるんですよ。
まあ確かに別に見られたところでね、見放題だからいいけども、
う
ん、みたいな気持ちになるよね。
アイムからこうこうこうで、これに入らんといけんっていう LINE が来たんですよ、 UR と一緒にね、
URL な、
うん、そして僕がこう、あ、じゃあコージーさんが入ってたらコージーさんのアカウントでいけるんかって送ったんです
僕にね。
そしたらアイムが、それはパスワードログインしたりなんやらいけるだろうけど、てんてんてんてんがあったんです。もうこのてんてんてんで、あ、こいつもう、いや聞くなよコージーさんに、
ね、
っていうのはもう僕も分かったんです、
うん、
だけど僕はもう知らないふりして、了解、一回コージーさんに可能か聞いてみる。
こいつはいけるやつなんですよ、いけるやつなんですよね。
そうそう、てんてんて、僕知らないふりしたんです。
ツイキャスで旧具志川市の俺さんから、うん、こんなやつには貸さんの。
いや、ちゃんと聞き方聞いて、コージーさんに送った LINE 言うよ。
ごもっともなこと、
忙しいところすいません。
はいはいはい。
歩とストファイネット対戦したいなと思いまして、うん、調べたらいろいろ大変そうなので、コージーさんのアカウントをお借りしてできるんでしょうか。
一個ポイントがあったね。いろいろ大変なのでっていう。
できるんでしょうかという連絡でした。あ、です。まあ、電話したけど取らんかったからね。
あ、はいはい、
うん。で、お金もかかってるし、プライベートなアカウントなので。
あ、もちろん。そこでメッセージのやり取りとかもしてるかもしれないから、ね。
うん、そう、プライベートのアカウントなので、もちろんダメ元で聞いてますので、うん、気になさらずノートおっしゃってください。
うわ、偉い。あの、めちゃくちゃ、頼み事するときに断る線を残しとくっていうのは素晴らしいことですよ。う
ん、そしたら、お疲れ様。俺、プレステ4のアカウントはお金払ってないから使えないかも。できたんです。
あ、お金ないんだな。じゃあ
だから了解しました、ありがとうございます。
貧乏だ。
つまり、うん、このプレイステーションプラスには加入してないよっていうことなのかな。
そうですね、コージーさんはオフラインで、はい、パソコンでもできるから、
はいはい、
パソコンの方で何かしてるかもしれない。
あ、そういうことか。ちょっと調べてみました。プレイステーションプラスは、
はい、
まあ、オンラインマルチプレイとか、まあ、フリープレイとか、限定割引などにアクセスしてもっと楽しめる、
はい、
サービスですと、
うん、
でこれが1ヶ月 だけのやつとかだと850円、
うわ高ぇ、
で、まあ、年間12ヶ月だと5143円とかだから、
僕年間払ってますよ。
5000払ってるわけでしょ。
ただオンライン対戦一回もしたことないけどな。
ジムと一緒だ。
そう
お前のジムが良いと一緒だ。
いや、なんかあった時にさ、オンラインでつながった方が楽しいかなと思ってね、最近も一人でね、子供たち見ないといけず、お家からも出れない日があって、
はい、
YouTube のサブチャンネル勝手に作って、
ああ、なんかやってたな、
一人ゲーム配信をやって、それでちょこちょこ出てくる、ラジオも聞いていただけるヨネチャムさんっていうゲーム仲間の方と一緒にデッドバイデイライトっていう怖いゲームを一緒にやってね、
はいはいはいはい、
結構楽しかったっすね、配信しながら、
うん、
ゲームするのが向いてるって思った俺、向いてるって。
これは間違いない、大丈夫、
これは向いてる、ただ面白いかどうかは分からんけど、
あ、苦じゃないって感じね。
あ、苦じゃないって。
じゃあ向いてるとはまた別だ。
そう、ただそのもう本当に初めての歩むっていう、
初めて、なんで急にうちのあなまり、
アコムの CM だ、やってんの今、沖縄バージョン、初めてなっていう、だからそれでかけて初めての歩むっていう、
なんでそこにかけたの、全然出てきてないよ。
チャンネルで作ったらもうすでに70再生ぐらいされてて、登録者数5名ぐらいなのに、当日もずっと見てたのが 2,3 名だったけど、なんか伸びてきてるから、
まあ、ゲーム配信はな、結構とっつきやすいよね、見てる方も、
うん、ただ僕が下手くそすぎて、うん、ゲームが、うん、デッドバイデイライト、
うん、
全然触ってなかったのを久々初めてやったから、要はマッチングが全くできなくて、僕のレベルが低いから、みんなマッチしないんですよ、だからトータル1時間ぐらい回してたけど、プレイしたの3回ぐらいなのよ。
マッチで、
はい、初めまして。
マッチもまたね、今ちょっとね、ちょっと失速してるからな。
そうなんですよ。
まあまあまあ。
ずっとロビーで喋ってた俺。
あ、この
生放送中ね。
半決めみたいなのなので、うん、あまりに弱いともう組んでもくれないのね。
そうそうなんですよ。でもね、全然組んでくれなかったけど、俺は苦じゃなかったけどな。
おお。
まあそういうこともやってました。で、今日は今日でね、このラジオ前に中学校に行ってね、
はい、あ、そうそう、歩夢さんとノーブレーキとして
社会人
中学校、
はい
はい、ハイバル中学校に、
ハイバル中学校の方に行きまして、社会人講話のお仕事をさせていただきました。あ、うん、まあ、お笑い芸人としてどういういきさつでコンビを組んで、
文化人がやるやつじゃん、社会人、
そう、弁護士とかがやるやつですよ、
う
ん、
どうも文化人です。
お
いや、もう文化人として挨拶しといた方がいいやん、うん、
どうも割れちゃった、ごめんなさい。悪い癖、自信ないと大きい声出すんです
よ。いいこと、
悪い癖です。
いいこと、今日も講話で、大きい声出せって中学生に言ってきたんで。
早速やって、
やっちゃった、うん。やっぱりだからあれだね、大きい声出すと音が割れるっていうのも学習しないといけない。これ伝えるの忘れたな。
ああ、忘れたわ。1時間ちょいぐらいを、体育館の壇上でお話しする機会をいただきまして。
中学2年生全員だね。
うん、
でね、100名ぐらいかな。
オファーしていただいたのが、
そう。
僕らが中学生時代にお世話になった先生なんですよ。
そう、担任とか、うん、僕は一回担任になったことがある方で。
はい、お二人先生が、僕たちのことをずっと応援してくれてて、それこそ中学校卒業しても、なんか見てくれてたみたいで。
そう、O1 グランプリの投票もやってたよ、私って言ってて、この先生がね。そうそうそうそう、ありがたい、う
ん。で、その先生が、僕らが通った学校ではないんだけど、別の学校に行きにして、そこで講話をしてほしいっていうことでご依頼があって、
うん、
ただね、その先生方の粋な計らいがちょっと良くない方に進んだじゃないですけど、
うん、
あのブレーキも応援してたよ、中学校だから久々だねみたいな、うん、ちょっと打ち合わせをリモートでやった時に、うん、当日はさ、ノーブレーキのことさ、サプライズにして、生徒たち驚かせたいわけさ。
うん、
で、
お
ぉ。
危険じゃないですか。危険と言っては
何ですか。いやいや、合ってますよ。うん、ただ、もう、あまりにも、絶対、盛り上がるからさ、が強かったから、僕らも、あ、じゃあもう、どうなっても知らんけど、いいでしょ。
もう、イメージできるもんな、学校行ってからの。
イメージができるじゃないですか、それはね。うん。うん、で、実際今日、サプライズで、なんか M1 の音楽で、よし、いけ体育館に。
そう。
まずいな。
で、生徒たちもいっぱい。生徒たちは最初、先生たちに早く並びなさいってされてて。
そう、生徒たちは、舞台側を向いて体育座りしてるんですよ、みんな。で、講話がありますと。うん、それだけ。
うん。そうそう。で、その生徒たちはちなみに、この講話では、 は芸人以外で言うとちょっと固めの仕事の講話を聞いてきた。
そうだ、いわゆる文化人、うんうん、本当に。
だから今日もまあ誰だろうぐらいの感じ、うん、で僕らがやせげれげれげん、やせげれげれげれげん、うおおで体育館の入り口から舞台までかなりストロークあるんですけど、それを僕ら小走り、
僕ら裏口でよかったのにってレジ裏口ってか舞台裏で、
体育館って舞台裏あるじゃん、
う
ん、
はいはい、いや、あの全員が見やすいようにだな、
下駄箱の方で待機してたら
隠れて
一番後ろの生徒はチラチラ見てるんで、いやすごいわーっておーって言って、あの長いストロークを小走りで走って、うん、たら生徒たちもん
で、この手拍子お願いしますって先生がおるんですけど、うん、パチパチパチまばらのやつ
そうそう、で、うん、誰誰みたいになって、
マスクも俺ら外してよ、うん、僕らですみたいな、
俺たちだよって、うん、来たよってやったんですで壇上上がって、はい改めてどうもよろしくお願いしますって、まあまあって言って、うん、ただもうずっとこう、何の時間みたいな、
僕らのことは知ってる人っつったら、うん、5分の1、
いやいやそんなことない、
3分の
半分ぐらい
は、半分はなかったよ、
上がってた上がってた、うん、上がってくれたんだけど、だから反応がやっぱりちょっとあれで、まあ そんなもんかぐらい で、うん、でそこからまあコンビ組んだきっかけとか、僕ら中学校の時の修学、それこそ彼らと同じ中2の時に修学旅行の演芸大会がきっかけでコンビを組んだので、うんうん、その話をしながら、
なるほど、
でちなみに僕たちみたいな、お笑いとか結構盛り上げる子いるって言ったらいたんですよ2人、
うんうん、
だ要は君たちが将来コンビを組むようなもんだよっていうことでお話しさせていただいて、うん、まあ、でも結構貴重な、ね、お時間で、
そうだね、うん、
はい、僕らもすごい勉強になりました。
で一応、YouTube 最後に、うん、YouTube の登録だけお願いしますっていうふうに締めましたねこの回は
大事だ、うん、大事なことです、う
ん、で最後の生徒代表でなんかお手紙を、ね、読んでいただいて、お礼の感謝状みたいなのをいただいたり、うん、で完全に言わされたであろう、この後写真一緒に撮ってもいいですか？
いや、わからん。それはわからんよ。
この後サインもらってもいいですか？全然いいよ。もう気持ちがありがたいからね。っていうことで、はい。まあ僕たちとしても特別な時間を過ごさせていただいたっていうのが今日のお仕事でしたね。
そう、結構好感触でな、これをコーディネートっていうのかな？まあ、してくれた。いや、考えてくれたまた先生がいて、別にね。
教育委員会、あ、ごめんなさい、教育委員会の。
知り言
葉方が、うん、はい、ね、
あ、交換職で、じゃもう私他の学校に営業かける、
うん、
貴重な時間楽しかったって言ってくれて、
はいはいはい、全く信じてないですけどね、
本当な、これもよく経験するな、
そんなことないけど、うん、そうそうそう、先生方にも お褒めのお言葉をいただいてね、
だからまた、ね、聞いてる方であればぜひいつでも駆けつけますので、
めちゃくちゃブブさん汗かいてましたね
何が言いたいの、焦ってテンパってたんですかって言いたいの、
いや全く汗かいてたね、
汗かいてたよ、
僕は全くかいてなかったんですけど、
何、はい、それは何、ブーブーさん緊張してたんですかっていうのが言いたいの、
いやいやいや、
全く何を引き出したいの、
全然全然、
今の汗かいてたねは何を、俺は 何を言うの、
あ、暑かったのかなって思ってって聞いただけですよ、
あ、いや暑かったですよ
あ、そうですか、ちょっと寒いぐらいでしたけど、ね、
だから何を引き出したいの
いや何にもないです、
全然緊張もしなかったですよ、
なんかやりやすかった、向いてるなと思った、これも
いや苦じゃなかったな、
苦じゃないなって思った、全然喋れたわ、1時間以上な。
喋れたね。う
ん、まあ、要は、組み立ても全くせずに、うん、行ったんですけど、まあ、ある程度は決めてね、これ、これ、これはいいよ。お笑いやってて楽しかったこと、きつかったこととかも、まあ、いいよ、うん。時間が足りなかったね、逆に。
そうだね。
だ聞いてる方が、まあ、つまらんくならんように、途中で、まあ、ソーシャルを保ちつつ、ジェスチャーゲーム、お笑いの稽古ではこんなんやりますよ、言葉を伝えずに何か表すのをじゃあ2人でやってみようとか言って、まあ、やったりとか、うん、はい、全然ね、よかったなと思いますけども、キークしかしの俺さんからツイキャスで、その中学生このラジオ聞いてるかなって、ね、聞いて、
ああごめんなさい、 FM 那覇の宣伝はしてない、
あ、忘れてた
大丈夫、 YouTube で検索したら出てくる、
あ、出てきますか、はい、あ、そうだよ、ね、ノーブレって言ったら出てきますもんね、
うん、ぜひぜひ、特攻エロバギー A 型さんから、こんばんは、
どうも、こんばんは、
先週のジャーガル公演の話すればよかったのに、ああはいはいはいはい、ああなるほど、
ジャーガル公演、
ジャーガル公演だ、僕がね先週一人で何喋ろうかなと思った時に、うんうんうん、僕はまあ夜景とか景色で感動したことないっていう話をしたんですよ、
はい、
まあ感動するふりはするよ、 周りに合わせて
夜景もそうだし花火もそうだけどちょっと見たら落ち着くもんな。
そうそう、でジャーガル公園によく女の子とデートに行ったり、うん、あっちスポットじゃないですか。
ジャーガルってどこだ、カカズ、
カカズの方ね、ジャーガルの上の方、
ね、
上、うん、はい、宜野湾か、
あ宜野湾、
チャタン、
チャタン、
あああの細い道くねくねのところな。
そうそうそうそう、 あそこスポットで、うん、そんな夜景をかそのいい感じの女の子と見てても、うん、そんなことより早くしたいっていう話をしたんですよ
ありがとうな、ミーケズ、ミーケズってよく話してくれた。
で、その話から、
一応、夜景なんか見てる場合ではないよね、時間的にもさ。まあ、もう夜なんだからね。
夜だし。
早いとこ。
いや、大城さん別に乗っからないでいいですよ。大丈夫、大丈夫。
いや、それなんなら夜景より、宜野湾にあるウォーターラブホテルの方を探してた。
ここから見えるんじゃない
か
な。
うん。っていう話をした。
次行くのはあっちだぜって。あの光見えるかい？
でもね、俺チキンだから、うん、ラブホ行こうぜって言えないのよ。
ああ、どうするの？
突っ込む。
ダメだ。同意を得なさい、ちゃんと。
ああ、もちろん、もちろん、もちろん。その約束は、なんとなくしてる人ですよ。
突っ込むじゃ。
あの、のれんみたいなの重たい話したっけ？
ああ、重たい。うん。
しましたっけ？
ちょっとベタってつくよね。
あれ、重いぜ。あれ、俺、頭で受けたことあるわけよ。
いや、そんなに重くはないだろ。
あるあるある、あの、嫁さんとね、昔、うん、ラブホテル行った時に、うん、外から出て駐車場下に降りるんだけど、うん、1回出ないといけなくて、
はいはいはい、
でそののれんみたいなの、車隠しののれんみたいなのを、うん、
はい、
こう顔で受けてしまって、あれデージ重くてグキってなったわけ。
いやそんなに重たくないよ。
重たよあれ、やってごらんって感じ。
そんなに重たく
ない。こんなお店のひらひらしてるやつじゃないからね。まあ、で、
いやまあまあ、うん、
でそこからそういえばブーブーさんとお笑い始めて一回やめて内地行って帰ってきて再コンビ結成するときに、
うん、
ブーブーさんに電話してちょっと話があると、でお笑いもう一回やらないかって電話して、でブーブーさんが分かった、じゃあその前にお前に見せたい景色があるって、
あははオリジン入る前ね。
そうで行ってきてどこだろうと思ってお前がチェイサーで迎えに来て黒のね、で塚山のもう古い墓があるような山道を上がってって、うん、
まああ富士郎ね、うん、塚山シティの後ろね。
そうそうそう、うん、でまだ後ろ見るなよ、まだ後ろ見るなよで行って、でこれもう恋人同士の会話やしみたいなノリで先週はね、
うん、
で山頂について後ろ見てみっつってわーって塚山の景色が、あっち綺麗よな、今入れないよな、
マダン橋とかも見れる、あの辺すごい綺麗、橋の景色も見れる、
うん、そうで、そこでノーブレーキとして再結成したんですよって話が意外と評判良くて
ああそうなんだ、
っていうことですね。
あ、うん、はい、そうそうそうそう。
じゃあごめんなさい、一度コマーシャル行きまして、うん、皆さんからのメールもお読みしたいと思います。それではコマーシャルです。
はい、どう
ぞ。春菜が教えるうちなーぐちなー、行ってみよう。今日教える方言は若者がよく使う言葉、それは幅とババア、ちょっと似てるけど間違えるととっても失礼になっちゃうから注意しよう。こんな風に使うよ。この服幅だね。実は昨日一目惚れして買ったってば。幅の服はすぐ着たくなるよね。春菜に似合ってるかな。デージ幅似合ってるよ。やっぱりわかった。幅とはかっこいいという意味なんだね。服以外にもかっこいい、イケてるって思ったら使ってみてね。じゃあまたね。
はい、オリジナルは火曜日生放送でお届けしてます、
はい、
今日はツイキャスの方もね30名にこの達するか達さないかの大変たくさんの方
が聞いて、ありがとうございます。
いつもだいたい20前後なんですけどね。
おー、まあ、
メールもいっぱい来てるんですよ今日。時間ないかもしれない。
あらま、
うん、ただもうどんどん喋れなくなるから、この一個だけ面白い話題というかニュース見てて、
はい、
一瞬で終わるよ、
うん、
もうなんか 運命じゃないかって思った話なんだけど、なんか海外の人が豚をこう盗んで、
うん、
で勝手にさばいてみたいな事件ありましたでしょ。
ありましたね。
あったんですよ。で、容疑者が連行されましたって、そのな何系ネパールなのかな分かんないけど、
うん、
まあ、とりあえず海外の方が連行されてる中で名前が出てたんだけど、豚盗んで悪い豚で悪いことしたやつの名前がブードゥックズーって名前だわけ。
お
ー、ブー入ってしまってるって思ってデジなんかちょっと感動してしまってこれ運命だも
ういやどうだろうな、
ブードゥックズーってデジ豚っぽいやしょお前って思ったっていう話。
なるほど、
はい、
ブードゥックズ
ー。あとね、
まだある、
まだあるな、
すぐ終わるって言わ
ない。だってお前先週休んだでしょお前、
うん、
先週話そうと思ったら、うん、全部話だ
から
よ、
聞いてほしかったわけよ
ああそうなんだ、先週消化しきれなかったやつね、
う
ん、
そうそう、一人で喋っててもね、大城さんと喋ってもあれじゃないですか、うん、大変じゃないですか。あとね、あ、これね、財布持っていくか持ってないかの話なんですけど、うん
う
ん、
はい、財布持っていくか持っていかんか、
これだからこれ相談です、ラジオ聞いてる皆さんにも僕がおかしいのか正しいのかの相談で、
はい、
居酒屋とか飲みの席とかで僕ポッケを一旦空にしたい人 でポッケに財布とかタバコとか携帯入れてるんですけど、
入れてる俺も、
テーブルに一回出して並べたいんですよきっちりと。
あ、はいはいはいはい、
席に着いたらね、
席に着いたらこうキッキッキッて、
まあ、なんか分かるような、う
ん、ポケットに入れっぱなしにしたくないんですよ、あんま信用してないんですよ、うん、ポケットのこと。でかさばるのも嫌なんですよ。
確かに、まあまあ分かる、うん、気持ちは分かる。
で例えばじゃあ飲んで、じゃあ3名で飲んでるとしますよ、
うん、この3名でね、
まあ、ないけど、
うん、いやあるよ、ね、なんでお前がここでないって言ったらないんだって思うだろ。
いつかあるかもしれない、まあ飲んでたとして、
近々あるだろうし、そんないつか分からない
けど、僕は財布だからね、置くわけじゃないですか、
あ
ーテーブルにね、
タバコとか携帯とかと一緒、うん、鍵とかと一緒にね、
あるじゃないですか。でトイレで離席するときに、
うん、
財布を持っていくんですよ、
うん、
財布だけ、
うんうん、
それはそうだ、
それはそうよ。
これで、まあ、ある飲み会で、
うん、
いや盗まんよやってなったんですよ、
うんうんうんうん、
でもいやそういうことじゃないですよ僕は。
いや分かる、そうだよ絶対そう、
置いてくとそれはそれで怒られそうじゃないですか、
うん、
管理がなってないじゃないけど、
うん、
だからどっちだ、どっちの方が過半数なんだろう、多いんだろうって今話皆さんどうします。
まあだから
カバンは置いてく、うん、
カバンはだから僕はカバンを持っていくんですよ、僕はよくなくすので。
あ、離席するたんびにカバンを、
あ、うん、あの要はだからテーブルに置いて忘れるっていうのをしょっちゅうやってたので、
テーブルに置いて忘れるんだ、うん、
俺今までカバンなんて持ってなかったわけ、ずーっと
持ってなかったね、
持ってなかったでしょ、うん、嫁にもうこれに全部入れなさいって言われてカバンを僕は持ち始めたんですよもう 4,5 年になるけど、
まあ、ポシェットみたいな、ね、
そうそうそうそう、うんうん、でだから、飲み会行くときとかも全部カバンの中に入れてる。でカバン置いて、
うん、
置いてトイレに行ったりするよ、
うんうん、
だからカバン忘れることもよくある。うん、ある。
大城さんはまずテーブルに出す人？
いや出さない、出さない、
なんか
だからそもそも出さないのよ一応。
ああなるほど。いやだから盗まんよやって言われたときに、
うん、でも、うん、この
人たちを信用してないってって思わせてる俺も悪いなって思ったけど、う
ん、はいはい、いやただツイキャスでも持ってくよとか持つよって書いてありますけど、うん、やっぱり、うん、ここにいる人以外にもお客さんとか店員さんとかもいるわけだから、やっぱりそこに置きっぱなしだと、例えば歩がいない代わりにこの財布を見とかないといけないみたいな気遣いを発生させてしまうじゃないですか、席にいる人たちにね。だからやっぱこれは貴重品は自分で持っとかないと。
そうだ
から、
そうだね。で歩が仮に財布なくしたとして、え、最後にはテーブルの上にあったのは見たよとかさ
ややこしくなるってことね。
そうそう、誰か盗んだんじゃないこの中でってなるし、うん、
あれちょっと近い話で、例えば女の子と飲んでた時とかに、
うん、
昔ね携帯わざと置いていく時とかないお前のこと信用してるぜみたいな、
あ
ビンビンだな
ビンビンでしょ逆に
そこまで
これ忘れてってるわけじゃないでしょ、置いていってるんでしょ、
あえて歩むしてるってことね
それもあるし、俺あれがすごい素晴らしい、これ女性の方聞いてたら、
うん、
俺が離席してトイレから戻ってきて、もともと飲んでた女の子が携帯も見ないで待ってた時がめっちゃ嬉しいわけよ。
ああ分かる分かる
ね、
うん、
もう携帯見てたらんってなるって話。
あ、まあ、うーん、わかるわかるわかる。うん、もなんか今は、あの、大げさに言ってるでしょ。うーんは別にそんな、うーんではないけど。
ないないよないない。だから、ああ、予定あった中で、早く帰りたいのかなとか。
そうだね。
で、もしかしたら。
でもそうじゃないんだよ。全然そうじゃないのもわかる。ただ、友達と LINE してるだけとかね。
うん。
なんでもない。ゲームのこのライフをただ、うん、溜まったポイントをただ、
それ嫌だな、
ポチポチ押して、
デイリーボーナスを、
ね。そう、デイリーボーナスを取ってるだけかもしれん。うん。
だから、そう、だからなるべく、そう、お互いそうだけどね、離席して帰ってくるまでに携帯見終わっててほしいっていう。
ああ。
男も女もね。
俺考えたことなかったの。俺もう嫁とかと飲んで、もうゲーム、スマホ横にしてゲームしてたもん。トイレとか行ったら、ありがとうって思うもん。ああ、ゲーム触れるって。
知らんので。あ、デートの時とか。
とか、うん。
ありがとう。
ああね。
普通の時でも、別に女性男性か、変わらず。
なんか、うちの夫婦間では、なんか俺のこの性格がわかるのか、一応暗黙で、まあ、なるべく携帯は触らんようにしてるね、デートで。今はもうしばらく行けてないけど。
ああ、俺触ってるな。
もうひっくり返しておいてるかな。うん、
なるほどね。ああ、確かにそうだ。でも、だから俺、戻ってきて触ってても別に何とも思わないわけ。
うん。
でも今の歩さんの聞いたら、あ、そうか、確かにそうだ。待ってたら、あ、ね、何も触らず、うん、手揃えて待ってもらってたら、
うん、
嬉しいなと思った。
でしょ？あれだよ。店員とも喋ってないよ。まっすぐ見て
る。早く戻らなきゃって思うな。
だよね。そう、やっぱそうです。そうなんですよ。だからそれはやってほしいし、僕も自分でやろうかなって思うけどね。
トイレ行くときも持って、トイレしながら便器の上にスマホ横にして僕はデイリーボーナス取るぐらいだから。
小便器のときね。
うん。そっかそっか、そっかそっか。
いや、ギャグみたいに。ちょっとちょっとみたい
な。なるほどね。
ツイッターで昔、はい、タイムラインに流れてきて、なるほどと思ったんだけど、
はい、
デート、1日のデートが終わって、
うん、
終わった時の、このスマホのバッテリーの充電残量が、その日のデートの点数だよ、みたいな。
ああね、なるほどね。
流れてきたんです
よ。まあ、100% でいったとしてってことですよね。
そうとか、だからほとんど触ってなかったらもう 98% とか。あ、
だか満足度 98% ってことね。
そうそう、途中のラブホで充電してる可能性も。
それはだからそれで100さ。
ああ、100か。
100%。
おー、素晴らしい。
ラブホで100になったってことさ、
うん。っていう話を聞いて、まあ、結構うまいこと言うなと思いながら見てましたけどね。
うん、おう、
でもね、
僕はもう変える、うん、そうだ、僕はもうカバンにモバイルバッテリーいつも入ってるんで。
お前の100点は違うだろ、ま、
ずっと100ですね。ほとんど100なんですよ、僕スマホ。
でもまあそれは男女比問わず、それはなんかなんとなく分かる気します、
ね。
ま
あでもそうだね、
うん、かもお互い全くスマホしか見てないけどずっと一緒にいるみたいなのもなんか、
まあありか、
ちょっと憧れる感じはしますけどね。
ツイキャスでもし携帯見てたら速攻別れるなっていう。厳しいおじさんがいますね。
おじさんかよ、しかも。
厳しい方がいます。
女性にしてくれよ。
いや、まあでもね、失礼だったりするのかな、まあ、うん、はいはいはい。
ああ、気をつけよう。
ファミマの店員さんからツイキャスで、信頼してる人の時はカバン置いとくんですけど、
うん、
その上に、ジャンパーをかけてカバンを伏せて席外します。おー、
まあでもそれも持っていくのと一緒じゃん、結局は。
はいはいはい。
では感じ方としては、
うんうんうん、まあね、まあそうだね、かぶせるっていう行為がね、
うん、だからもう出さない方がいいんですよ、
本当は。そうだろうね。
カバン持っていくか、ポッケで我慢するか、
うん、ね、なかなか信用できないんですけど、じゃあまあまあメール行きましょうか。
はい、はい、
ラジオネームさきさんからです。
はい、ありがとうございます。
先日資源ゴミの日に、
はい、
ゴミ回収業者の方とうちのアパートの住人が、ゴミ回収業者の方とうちのアパートの住人の外国人の方、
おう、か
っこボビー加盟が、
あー、なるほどね、イメージできた、
何やら揉めていました、
うん、はい、
ボビーがちょうどゴミを出しに来たタイミングで業者の方が、ね、
回収
に来ていて、
はい、
段ボールはちゃんと紐で結んでから捨ててと注意されておりました。いや、もう今日は回収できませんよ、来週また出してくださいと。
ああ、まとまってないからね、
うん、優しくゆっくり身振り手振りを交えた日本語で言って、
うん、
業者はその場を離れようとしたら、そしたらボビーが鬼の形相でめっちゃでかい声で Kill you! って逆ギレして段ボールを放置しアパートに戻っていきました。
怖。
私は洗濯を干しながらベランダから見ていたのですが、キルユーってなって、チェッカーズからしか聞いたことがなかった。
ごめん。練習したこれ。このメール練習した。
これがアウンの呼吸です。
今ちょっとずれてたけどな。
キルユート、うん、チェッカーワンナイト時頃ね、は
い、チェッカーズからしか聞いたことがなかったから本当に使うんだとびっくりしました。ああちなみにボビーは分かるけど喋ることはできません。日本語は分かるけど喋ることはできません。いろいろ優しくしてあげたいなと思う出来事でした。ところでアイムさん、最近気になることがあります。
はい。
オリオンリーグは裏切りんちゅですか。あ、裏切りんちゅです。
ちょっと待って、まあ、やめとけよお前。オリオンリーグさんね、
オリオンリーグさんね、
東京でね、
毎週火曜日、16時半から
オリオンリーグのさんの番組が、
オリオンリーグの このほら、あ、ちょっと待ってよ、
いいよいいよ、ああいいよ、
オリオンリーグラジオフェストというのがちなみにやってますのでね、
いいよ、聞くな、
それを踏まえた上でお願いしますよ、
いいよ、誰も聞くな。
誰も聞くな、おかしい
だろ、ライバルだのに、ライバルだよ、同じ事務所じゃないの、ライバルだのに聞くな。
もともと東京で活動されてて、そうそうそう、今沖縄吉本に戻ってきたから、まあ、裏切りんちゅではないかな、東京にいた時は裏切りんちゅでしたけど、うん、沖縄に戻ってきたらもうその仲間ですよ。
沖縄に帰ってきて、うん、また沖縄で活動しようとしてるから、
そうで、また裏切りんちゅのほら浦添ウィンドもまた沖縄帰ってきますから。
え、沖縄帰ってくるの浦添ウィンド、
はい、裏切りんちゅがうち、
へー、やっぱ内地厳しいんだ。
いや、まあ分からんけどね。
いや、そういうことでしょう。
まあそれぞれいろんな事情があるじゃないですか。そこは皆まで言いなさんなということですよ。うん、沖縄も別に楽じゃないけど。
楽ではないけど。
全然よ。うん、はい。
ダンボールちょっと今回は持ってってくれてもいいような気もしますけどね。
いや。
まあちょっとどういう状況だったか分からない。
ダメダメダメ。ダメダメ。
最近僕あのプロフェッショナルで、うん、ゴミ回収業者の人の回見てめっちゃ感動したもん。うんうん、この人めちゃくちゃ偉いっすよ。もともとめちゃくちゃヤンキーで、うんうん、周囲からゴミって呼ばれてたやつなんですよ。
そんな人が。そんな話があるかね。
子供を生まれて、ゴミ回収業者で。
あれと一緒だ。豚の話と一緒だ。運命というか。
ブートクッツクドゥで、なんかその方が、要は、今まで、めっちゃ言われるんですって、ゴミ回収業者の人って、街の人とかに。くっさいな、うん、もうここ通るなとか。
まあ、ほんとみんなが嫌がるような仕事をされてますからね。
で、それ言われすぎて、ストレスでも仕事出たくないなってなった時に、うん、でも、この仕事を誇れるものにしたいということで、拾わんでもいいゴミも、回収するようになって、
ああなるほどね。
でこう集めたりして、
仕事じゃない部分でもいっぱい拾ってるんだ。
でそれを何年か続けてたら、ある日このゴミ回収のポリバケツかなんかの上に、いつもありがとうございます。ささやかですが召し上がってくださいっていうクッキーと冷たいコーヒー、
お
ー誰かが出してくれたんです。それ見てうわー泣いたみたいで、うん、で子供にも誇れる立派な仕事なんだよっていう、なんかこのシティクリーンワーカーみたいなこの業種だから、プロフェッショナルに出るぐらいの方ですよね。だから
そうだね、
だからそれを見たのでダメですボビー。
え、逆にいいんじゃないの、ね、そうそう、今の話で言えば、
うん、うん、ダメです
ボビーにも優しくして、
逆に
でこの方
ゴミ回収の方が英語も勉強してみたいな、
この方そのゴミって呼ばれてたゴミ回収業者の話で言うと、うん、ダメなところにめちゃくちゃにゴミ積まれているところがあって、
ああもうルールが成り立ってない状態のゴミ、
カゴで隠されてるのよ、うん、ゴミが、うん、でカゴを開けたらもう燃えるゴミもケンタッキーの箱とかもいっぱいあって、
ケンタッキーの箱も燃えるゴミだから燃えないゴミだ、ペットボトルとかね、
うん、そうそう、あってうわーってなってて、で絶対誰が犯人か探すっつってあさぐって領収書見つけて、でどこの店舗が出したって突き止めるんだけど、うん、電話取らんのよそこの店舗が、うんうん、でこれ悔しいですよと、で悔しいからって何日も張ってその店舗に、うん、でシャッター開いた時に別に怒るわけでもなく、歩み寄ってすいません、ここはこういう分別もしてくださいね、うん、でカゴで隠すのも良くないと思いますっつったら、この、変な出し方した人が、あごめんねと、カラスが多いからカラスが荒さんようにカゴはかけてたんだよ、うん、まずそこで誤解が一個解けて、うん、でその会社自体が変わったから出し方もわからんかったから、逆に教えてもらっていいって言って、で怒りで接するのではなく、うん、歩み寄りでこのゴミの出し方を教えて、次から変わったからね、そのゴミの出し方。
じゃあボビーにも見せるべきだな。
本当そう。だからダメボビー。キルユーとかじゃないから。
そうだね。
でもそうだよな。
ルール守らんと。
うん。捨てる人いれば拾う人もいるわけだからな。
それはまた違う話。それはリサイクル系の話。
うん、まあなんていうの、だから捨てるだけが仕事じゃないというか、拾う人のことも考えて捨てないといけないなっていう。
ああもちろん、まあまあ回収してくれる方のね、うん、気持ちを考えて、そうそうそう、だからダメだと思いますよ。それは
そうだね、まあ切る言うは言い過ぎだけど、
うん、 はい、まあそういうことです、うん、はい、続いて青いオムヒモです。
いいじゃん。
最近ほとんど家から出ず、あつ森をして飽きたらツイッターで小さな炎上を見つけニヤニヤする毎日です。
あつまれ動物の森ね。はいはいはい。
いい生活してます
ね。ツイッターのいい使い方してますね。
付き合ったり別れたり、ツイッターに彼氏の愚痴を書いて周りの男から、どうした話聞こうかと。コメントが多数来るアラフォー女性のツイートが最近のおつまみです。
ああ、わかる。
火曜日の皆さんはおつまみにしてるアカウントありますか？
僕はあったさんのツイッターですね。
あったさん、
あったゆういちさん、結構ね女性にしかコメントしないんですよ。あったさんがコメントしてる女性は綺麗な人ばっかりだから、
ああエロいんだな、
うん、あったさんがコメントした人のプロフィールを見て、ああええー、ってなってますね。僕は、
僕は誰かな、最近で言うとプリウシュンとか。
あ、プリウシュン元オリジンの芸人で今、うん、フリーで頑張ってるね。
あとはスダローのツイッターとかをおつまみにしてますね。
もっと分かりやすいやつもらっていい？
いやいやいやいや、なんだろうね、
スダロー君が、うん、僕も見てるな、
なんか見ちゃいますね、
うん、
なんかあの、例えばですけど慶応大学生起業家みたいな、はい、そういう大学生のこのツイートとかを見て、はいはい、ビンビンだなとか思う、
いう感じ、ね、これ最近見たな、なんか今日かな昨日かな、だからアメリカかどっかで年商400億稼いでる人とランチしたとかおしゃべりした、自分のためになったなみたいな、う
ん、でこれ多分ですけど、うん、僕のツイッターをおつまみとして楽しんでる可能性もあるんですよ。皆さんね、
そんなことないよ。
いや、青いおんぶひもさん、豚骨臭さん、ラインは完全に僕のツイッターはおつまみにしている
。いやでも最近のあゆむさんのツイッター SNS 関係はなんかもう、
え、
あゆむがなくなってきてる感じがする。
いや最近葛城宗久の回見ました？聞きました？
葛城宗久、
あの、O1 グランプリ2021、うん、一次予選突破できましたという報告を。
ああ、俺、それ見たよ。見てからさ、カツラギ何だったっけ、
宗久さん
調べたわけ。じゃ何もヒットしないから、何これと思ったのよ。
うん。ちょっとじゃあ流してみていいですか。僕のツイッターで、O1 グランプリ2021、一次予選突破できました。で、突破できました、うん、皆さん応援ありがとうございます、
うん、
しかもあの葛城宗久さんがラジオで話してくれてたみたい。
そう、それ見た。
マジでありがとうございます。沖縄に来たらまた飲みに行きましょうつって音声ファイルを載っけたんですよ。
そう、誰葛城さんと思って。
葛城さんの見ます、聞きます、これですね。
どうも皆さんこんばんは。
歩むやしもこれ、
桃太郎 FM、 あなたのお耳にきびだんごでおなじみの葛城宗久です。
歩むだな、
これのですか、
沖縄の友人の
今カサカサ聞こえます。これちゃんと原稿めくってる音も入れてるんですよ。
芸人のね、ほら、今あの沖縄のお笑いの大会O1 グランプリ2021に出場中ということで、その一次予選に突破した、ということで、そのニュースを聞いて、胸が躍っております。
まあここまでにしときましょう。まあこういうふざけをやってね。
ああそういうことか、う
ん、だってみんな普通に応援ありがとうございました、ダメでしたとかだからバカじゃないかなと思って、うん、
まあ言い過ぎ
で、聞いた聞いた、さ、うん、俳優始まる前に歩むに言われて何のことか分からなかったけど、うん、聞いたよ。
いいねくれたから聞いたんかな。
ひねくれてんなと思いながら聞いてましたよ。ひねてんなこいつと思って。
で今回の O1 も敗者復活で、うん、日本、うん、本戦出場ならずで、
そうですね、
その日に葛城宗久さんからまたラジオで吐露したんですけど、
おうおう、
ちょっとも疲れてたからもういいやと思って。
そうな、疲れてたもんなあの日、
何かあれと思って、
何かだよなあれな、
うん、まあ、負けたから腐れますよそりゃ、
うん、
腐れてますよ。まあ敗者復活まだありますけど、
うんうん
うん、はい、
4時に入ってですよ。
いいですそれは、その話は大丈夫です。
4時に入って、
いいんです、いいんです、もう本当によくない、
落ち着
いていいから。あ、まあまあ
俺のだけ切られた。マイクオフになった。
いいんですよ、もう皆さん頑張ってますからね。
はい、そうですね、
もうちょいいけるかな。
はい、メール来てます。
はい、
焼き魚歩さん、はい、直前までゲームしてますか、ブブちゃん。
今最近ボートレースですね。はい、
シリの尿漏れ男爵赤渕さん、豚骨臭です。
はい、ありがとうございます。
最近オブラックフライデーだったので、
ブラックフライデーね、おーつけるな、おーつけたらちょっと霜に聞こえるからやめく。
前から勧められていたアレクサを半額で買いました。
あー、アレクサはシリみたいな感じです、アップルでいう、う
ん、アレクサ持ってますよ、僕も。
アマゾンのあれか、いわゆるスマートスピーカーというやつですね。
アレクサに登録してたら、は そろそろおむつが切れたんじゃないですか、注文しておきますかって、アレクサ側から提案とか、
へー、う
ん、
すごい、
はい、ねまあ、そんな便利なやつを買ったと。で、うん、朝起こしたりスケジュールを伝えてくれたり、外から家にいる子供に連絡が取れたりできるんです。買い物リストを覚えていたり、天気を伝えてくれたり、まあまあ便利です。
ほう、
しかし子供たちの言うことも聞くので、朝からビッツの BTS,
BTS、う
ん、のダイナマイトを流されたり大変です。
あ、お、流してくれるんだ。
うん、音楽も流してくれます。
はいはい、
アレクサ私が言っても無視したりします。
無視もあるの？
うん、ある。最近だとアレクサ、サンタに電話してっつったら、シャンシャンシャンシャン、はい、サンタだよ、もしもし、フォッホッホッって言ってくれるね。あと、アレクサ、鬼に電話してっつったら、うん、寝てない子は誰だって。
あ、すごい。
ね、もしかしてでもそれってちょっとずつ我々家族のことを把握して乗っ取られるかもしれませんね。皆さんは AI に乗っ取られる恐怖ありますか？お笑いのツッコミとか AI が予測するのでしょうか？まあ、陰謀論で言われてるよね。そういうのをお家に置くと全部お家の情報が収集されて、
まあ、でもそうだよな、うん、家族構成だったりなんだったり、
焼き魚 M さん、直前までゲームしてますか？
ああ、始めるか、これ。
ああ、ごめんなさい、そうですね、うん、
アレクサか。家族で使ってればこういう使い方になるでしょうけど、
うん
うん、僕は若くて一人暮らしだったらもう絶対セクハラとかしかしてないと思うんですよ。
ああ、アレクサに？
アレクサとか、まあ、シリとかね。
どんな色の下着着てんのとか。
そうそうそう、う
ん、
とか
って。あ、なんていうのかな。
ね、だけどいつかそういうのでも AI がブチ切れないかなと思って。もう
このド変態が、
もう無理っていう、人間無理みたいな感じで。
出ていくって言って。
出ていく。
どこに行く？
ただの機械になる、見る、機械になるわけよ。ただ壊れた機械に。
はい、ツイキャスで M はアレクサ飼ってると思っていたと。豚骨臭さんから、うん。そう、もう僕飼ってましたね。いや、まあ、僕も安かったんですよ。たまにこう、安くなるんですよ、アマゾンで。2、3000円とかね、うん。
安くなっても、アレクサは欲しくならんな。
結構便利ですよ。
アレクサ、子供たちの言うことは聞かないでっていう。願いが通るのかっていう話だよね。
あの、音声認識があるので、そういうのもしかしたらできるかもしれない。
知らない人の声は聞かないんだ。
声っていうか、まあ俺の声は覚えてる、アレクサは間違いなく、うん、うちのアレクサは
すご、
うん、最初で登録するんですよ、
うんうんうん、
へえ、う
ん、はいはいはい。
風邪ひいた鼻声とかは？
いや、もうアレクサはもう見てる聞いてるから。
アレクサすげえな。
見てはない。
体調はいかがですか？
見てはない。
って言ってくれるかもしれない。俺よく使ってるアレクサ、今日の天気はって聞くね。
ああ、天気な、うん、スマホでパッて調べられるけど、それがなんか面倒なんだよね結局。
そうそうそう、首里の天気、あ、ごめんなさい、水の天気は雨。
アレクサもその首里を水って言うんだ。
デージ馴染んでるやつ。ガナハケに。
うん、はいはい、あ、まあ、そんな感じですね。はい、じゃあ続いてこちら行きましょう。
はい、ありがとうございます。
こんにちは、オモニーこと宮城家のお嬢です。
あ、お嬢さん、ありがとうございます。
お久しぶりです。
はい、
体調は大丈夫ですか？
大丈夫です、バッチリバッバッバッチリです。もう本当に最高です。
先日社内で火曜折り合わを聞いていたら、はい、同乗していた友達が、うん、ウーブさん面白いね。
わんねえな、わんねえな。
そこでチラッと某女性の名前が NG であることを話すと、
ちょっとやめて、ハルエーの話はしないでくださいよ。
その時の放送も聞けないの、聞きたいとのことで、うん、ポッドキャストを、遡りまくっています。
友達のためにありがとうございます。
ツイッターで女性の名前 NG、はい、あ、女性の名前、スペース NG、
あ、このお名前とね、はいはい、
もしくは火曜折り合わ女性の名前などで検索し、いつ頃だったとか調べたのですが分からず、
あ、
NG 祭りや空耳春江の会は探せたのですが、初回の僕ね、春江 NG なんですよの会が見つかりません。
あれ、なんで話したっけ。
いい検索方法ありませんでしょうか。日付が分かるのであれば教えていただきたいです、よろしくです。ちなみにこの友達は、うん、この家族はハエバルレストランにも行けないねと勘の鋭いことを言ってました。
お
あ、知らずにね。
ハルエバランストレーの話題もありましたよね。ね、確かね、
いつだったかね。
もう本当にさらっと言った話の流れで NG なんですよ。あ、そうなんだ、あははぐらいで次の話行ったぐらいだはずよね。
そう。うん、と思う。
いや、僕、あの、時期は覚えてないけど、この下りは覚えてて、
はい、
だから、ブーブーが多分、うち、だから、春へ NG なんですよって言って、ヒルクライムの春夏秋冬も NG だもんっていうので、すごい笑った覚えが
ある。まあ、ヒルクライムの春夏秋冬とかは分かるじゃないですけど、まあ、うん、ヒルクライムの何かの歌で、うん、あったのよ。 春へっていう夏へ秋へみたいな、うん、ででででででででででじゃないよ、あの歌じゃないよ、
は
い
は
い、
あそうか、
うん、でそう
幻の回ですね、
そう妻がその夏へ秋へっていうところの歌詞で春へに行く前に消すわけ
今はもう大丈夫だろ
今はいや分からん、今でも消すかもよ、
あ
でそれからというものを妻がラジオ聞いてるよって言わんくなったっていう
中島みゆきさんの春よ恋は大丈夫なの、
春よよは大丈夫じゃないか、
あよはいいか、
うん、春へもう春へ秋へ夏へ春へって言ってるからな、春へって言ってるから、
なんかテープか CD が劣化して「はーるーえー」って言ったら「
えー」
って「えー」ってなったら「
えー」ってなったら多分 NG だ、
あ NG、うん、やっぱそうかそうか、うん、はい、ねちょっと大城さんがねもしタイミングで探して、
いやめちゃめちゃ大変だですよ、
ちょっとでもちょっと分かんない、まあ、この頃じゃないみたいなのがもし知ってる方いれば、はい、春へ捜索、
初回は
春へ見つけた係まで、
あ松任谷由実なの、
お願いします、
春よは
春よ恋ね、
春よ恋
ユーミンね、
ユーミンね、
春へね、
いやようね春よ冬季春よ、
ケイシーさんからもそれ中島みゆきちゃうユーミンや
あーすいません、はい、やっぱり
この件に関してはもう
世代の方々はやっぱり、
うん、ね、
だ安室奈美恵の曲を浜崎のあゆみの曲、
浜崎のあゆみそれ知らんやつまたまた別のやつ
で昔の人みたいに呼んじゃった
昨日の人もら
わない浜崎のあゆみの歌って言ってるようなもんだからね、
まあまあそうだね、うん、
だね、我々で言うところの、うん、
実際ハリオ恋は健直子の歌でしたけど
違います
、お疲れっす、ご褒美です、
はい、お褒美さんありがとうございます、
先日桜坂を通ったら、
はい、那覇のね、はい、
異端の島って作品を目にしました
ああ。
ポスターは初めの一歩で、高村がゲロ道だったかな、砂浜に埋めたやつの
桜坂の映画館ね、
デイジ重い感じのポスターだったよ、そこでブーブーさん、そこの作品の紹介お願いします、
やったね、デイジムービーでしたっけ、違うか、デイジムービーはヒップホップか、
いやいやいや、そうだな、
うん、
ムービーで
ブーブーだ、
うん、ああ懐かしいね、
やります、ちょっと時間ないな今日、
そうね、
僕が
また異端の島もまあまあ重い話だから、
あそうなんだ、
ちょっと時間がないな、なんか、ね、ホロコーストで第二次大戦中に、うん、男の子がそういうところから逃げてきたんだけど、その逃げた先の村でも、うんうん、さらにその子は弱いから、
ああ、はい、
カーストの下みたいな、
差別が始まる、
はい、ちょっとおちゃらけていいような映画ではないので、
ね、なるほどね、映画ね、
だから人間とは
アヒルの子だ、
差別とはみたいな話、ね、
アヒルの子ね、
うん、醜いアヒルの子ね、
醜いつけんと
醜いつけんとそうそう、
どれの件ノーブレイクアイムさんとブーブーさん、大城くまさん、リスナーの皆さんこんばんは、そして
こんばんは、
お疲れ様です、
お疲れ様です、
特攻野郎バギー A 型と言います、
バギーさんありがとうございます、
先週はブーブーさんが風邪でお休みでしたが、今週は大丈夫ですか、は
い、大丈夫です、ちょっとねまだタンとか絡んでますけど、
はい、私の子供2人とも風邪ひいてます、そうね、うちの子も今3番目が RS ウイルスっていう子供ならではの、
よくかかるね、
順番にかかってますね、
うん、
ジャーガル公園の下りは吹き出してしまいました、うん、夜景の美しさより早く死体は共感できましたと、ちなみに以前は正面左側のでかいマンションもなかったので、もっと夜景綺麗でしたよ、
あ今ビル建ってるんだ、
その公園は自宅アパートから近いので息子が時々遊んでます、
うん、
新語流行語大賞決め方は投票制ですか、だとしたら私は四股柱に一票です、
四股柱はこれ
僕らではないんですよ、
文禄さん、
文禄さんかな、
文禄さんの言った言葉で我々ではないんですよ、
初外からの受賞の
リスナーさんの言葉、まあね、まあ、でもいいよ、ありです、全然あり、
そうそうそう、ここに送ってくれたからには
、うん、はい、ね、四股柱
とんでもない名前です
よ、ね、四股柱、四股太郎でしたっけ
最低ですよ、
フルネーム、
鬼滅の刃の AV わかる、
あるんだ
あれすごいぜ、
AV 業界は早いな、何でもやるな、
これ言えんな、タイトル
見てみよう、
ヒントちょうだい、うん、どこが文字られてる
のこれ言えんな、
まあ、鬼滅の刃のこの刃のか、まあまあまあこれ見てください、
うん、何で言ったら、
まあ、根津子がフューチャーされてます、
もっと言うといっぱいある
何で鬼滅 AV で出るの
うん、鬼滅 AV オマージュとかで出るんじゃない。で、なんか
爪のなんとか
ちょっとした物語の説明みたいな部分に鬼滅の、まあ、隠語で下にこの物語は鬼化した妹を人間に戻すためみだらに奮闘する兄弟の物語
天狗の仮面かぶってる男がいるなと思ったけど、天狗の仮面かぶってる男がいるからな、また
そうなんですよ。
いや、ややこしいよな、うん、
炭治郎ってやつね。
パイレーツオブカリビアンとかもいろいろもじられてた。あ、パイパニックだ
不朽の名作ね。
パイパニックは俺も感動したもん、初めて聞いた時
パイパニック、うん、そういうの面白いよな。うん、でも見れないんだよな僕、 AV は物語楽しめないから。
あ、そうそう、僕も、うん、僕はあの個人撮影系が好きなんで。
あ、小撮ね、うん、僕はもうダイジェストで終わっちゃうんで
飛ばし飛ばし
飛ばし飛ばしです、ね、あ、違います、あのこの
この CM ね、
このレーベルから出る新しいやつの準備のやつで、
告知動画でもう完結しちゃうわけね、うん、
はいはい、はい、ちょっとメールもたくさん来て読めなかったものもありましたが、お時間いっぱいということで、また、今週はヒップホップの投票もありますんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
また来週、さよなら。
はい、お疲れ様でした。